3. 知覚対知識。私たちはこれまで知覚に重点を置いてきたが、知識についてはまだごくわずかしか触れていない。この理由はあなたが知ることができるようになるには、その前に知覚が整理されなければならないからである。知るということは確かだということである。不確かさとはあなたが知っていないということを意味する。知識は力であるが、それは知識が確かなものだからであり、確かさは強さである。知覚は一時的なものである。空間と時間を信じる信念の独占の一つであるため、知覚は恐れにも愛にも影響される。誤った知覚は恐れを生み出し、真の知覚は愛を育むが、知覚はすべて様々に変化するため、いずれも確かさをもたらすことはない。だからこそそれは知識なのではないのである。真の知覚は知識の基盤となるが、知るということは真理の高等であり、あらゆる知覚を超えている。2. あなたの困難のすべてはあなたが自分自身や兄弟や神を認識していないという事実に由来する。認識するとは再び知るという意味であり、あなたが以前に知っていたことを暗示している。あなたは数多くの見方で見ることができるが、それは知覚が解釈を伴うからである。そしてこれは知覚は善一なるものでも一貫性のあるものでもないということを意味する。奇跡は知覚する方法の一つであり、知識ではない。それは質問への正しい答えではあるが、知っている時には質問などしないものである。幻想を疑問視することこそがそれらを取り消すための最初のステップである。奇跡すなわち正しい答えがそれらを訂正する。知覚は変化するものであるから、それが時間に依存することは明白である。いつの時点でもあなたがどう知覚するかが何を行うかを決定する。そして行為は時間の中で起こらざるを得ない。知識は時間を超越している。確かさに疑問の余地はないからである。質問することをやめたときあなたは知るのである。3. 質問する心は時間の中で自ら知覚するので、未来に答えを探す。閉ざされた頃は未来と現在同じものになると信じている。このことは一見安定しているように見える状態を施すがロスが、それは通常未来は現在よりも悪くなるのではないかという密かな恐れを和らげようとする試みである。この恐れはそれを疑問視する傾向そのものを抑制してしまう。4. 真のビジョンとは霊的視覚により自然な知覚であるが、それは依然として訂正であって事実ではない。霊的視覚は象徴を見る視覚であり、したがって知るための仕組みではない。しかしそれは正しい知覚の手段であり、それを奇跡の正しい領域に運び込む。神のビジョンと言われるものは啓示ではなく奇跡である。そもそも知覚が関わっているという事実自体がその体験を知識の領域からは除外している。それゆえに、霊視映像はどんなに神聖であっても永続しない。 5. 聖書はあなた自身を知るように、つまり確かであるようにと進めている。確かさとは常に神からのものである。あなたが誰かを愛するとき、あなたは彼をありのままに知覚したのであり、これによってあなたが彼を知ることが可能になる。彼をまずありのままに知覚するまであなたは彼を知ることはできない。彼についての質問をしている間はあなたは明らかに自分を神を知らないと言っていることになる。確かさは行動を必要としない。あなたが知識に基づいて行動しているというとき、本当は知識を知覚と混同しているのである。知識は創造的に思考するための強さを提供するのであり、正しく行うための強さを提供するのではない。知覚、奇跡、行いは密接に関連し合っている。知識は啓示の結果であり、ただ想念のみを誘発する。知覚はその最も霊的な形態においてさえ肉体が関わっている。知識は内なる祭壇から生じ、確かなものであるがゆえに時間を超越している。真理を知覚することは真理を知ることと同じではない。6. 神が神の子の中に立てた神の祭壇に対し直接にコミュニケーションを行うことが可能となるためには、その前に正しい知覚が必要である。その祭壇で神はご自身の確かさを伝達することができ、神の知識は疑いなく平安をもたらす。神は神の子らにとって見知らぬ存在ではなく、神の子らはお互いにとって見知らぬものではない。知識は知覚と時間のどちらよりも先にあったものであり、最後にはそれらにとって変わることになる。それが我はアルパなり、オメガなり、はじめなり、終わりなり、アブラハムの生まれ出る先より我はあるなりということの本当の意味である。知覚は安定させることができ、安定させなければならないが、知識はもとより安定している。神を恐れその戒めを守れば神を知り、その確かさを受け入れようとなる。7 7、他人の誤りを攻撃するならあなたは自分自身を傷つけることになる。兄弟を攻撃するときあなたは彼を知ることはできない。攻撃はいつも見知らぬ者に対して行われる。あなたは彼を誤って知覚することによって彼を見知らぬ者としている。だから彼を知ることができない。彼を見知らぬ者としたからこそあなたは彼を恐れているのである。彼を知ることができるように彼を正しく知覚しなさい。神の被造物たちの中に見知らぬ者は一人もいない。神が想像した通りに想像するにはあなたは自らが知っているもので自分のものとして受け入れられるものしか想像できない。神は完全な確かさを持って神の子供たちを知っている。神は彼らを知ることによって彼らを想像した。神は彼らを完全に認識している。お互いを認識していないとき彼らは神を認識していない。6、誤りと自我。あなたが今持っている能力の数々はもとい4、誤りと自我。1、あなたが持っている能力の数々はあなたの本当の強さの鍵に過ぎない。あなたの持つ現在の機能の全ては分割されており、疑問や疑念の入り込む余地がある。この理由はあなたは自分がそれをどのように使うかについて確信がなく、したがってあなたには知る能力がないからである。またあなたは今でも愛さずに知覚できるという理由からも知る能力がない。分離が程度や側面や感覚といったものを導入するまでは知覚は存在しなかった。霊にはレベルというものがなく、すべての葛藤はレベルという概念から生じる。三位一体の3つのレベルだけに一致が可能である。分離によってもたらされた複数のレベルは相互に葛藤せざるを得ない。それらのレベルはお互いにとって無意味だからである。2. 意識は知覚のレベルのものであり、分離の後に心の中に生じた最初の分裂であった。それにより心は想像する主体ではなく、知覚する主体となった。意識は自我の領域とみなすのが正しい。自我とはありのままの自分としてではなく、自分が望む通りのものとして自分自身を知覚しようという間違った心による心込みである。だがあなたはありのままのあなたとしてしかあなた自身を知ることができない。なぜならそれだけがあなたに確信できることだからである。それ以外のあらゆることは明らかに疑問の余地がある。3、自我とは分離後の自己における疑問を抱く側面であり、それは想像されたものではなく作り出されたものである。自我には質問する能力はあるが、意味のある答えを知覚する能力はない。なぜなら、意味のある答えは知識に関わるものであり、知覚し得ないものだからである。したがってそうした心は混乱している。というのも、一なる心の状態のみが混乱とは無縁でいられるからである。分離した心、すなわち分割された心がは混乱せざるを得ない。それは自らが何なのかについて必然的に確信が欠けている。それ自身と一致していないので葛藤せざるを得ない。これによりその数々の側面がお互いに見知らぬ存在ものとなる。そしてこれが恐れに陥りやすい状態の本質であり、その状態においてはいつでも攻撃が起こり得る。あなたが自分を知覚するときに恐れを感じるのも最もなことである。だからこそあなたは自分で自分を想像しなかったし、できなかったと悟るまでは恐れから逃れられないのである。あなたの誤った知覚を真実にすることは決してできない。そしてあなたが想像されたという事実はあなた自身による誤りを超越したものである。だからこそあなたはいずれ必ず分離を癒すことを選ぶことになるのである。4、正しい心の状態は知っている心と混同されてはならない。なぜなら正しい心の状態とはただ正しい知覚のみに当てはまるからである。あなたは正しい心の状態にいることもできれば間違った心の状態にいることもできるが、このことさえも程度というものが想定されており、知識が関与していないことを明確にしている。正しい心の状態という言葉は間違った心の状態の訂正を意味する言葉として使われるのが適切であり、正確な知覚を引き起こす心の状態に該当する。それが知的思考であると言える理由は誤った知覚を癒すからである。あなたが自分自身をどのように知覚しているかと思えば、これはまさに奇跡である。5、知覚は常に心の何らかの誤用を伴うが、それは知覚が心を不確かさの領域に陥れるからである。心は非常に活発なものである。心が分離することを選ぶとき、それは知覚することを選ぶ。それまでは心はただ知ることを意思するのみである。その後は心はただ曖昧に選ぶことができるだけとなり、曖昧さからの唯一の出口は、長明な知覚のみである。心は知ろうと意識するときにのみその正しい機能に戻る。これは心を霊に使える位置に置き、そこで知覚は変化する。心がそれ独自のレベルをいくつも作り出すことを選ぶとき、心は自ら分化することを選ぶ。しかし心には自らを全面的に霊から分離させることはできない。 なぜなら突き出す力も創造する力もそうした力の全てを心は霊から得ているからである。誤った創造においてさえ心はその源を肯定している。さもなければ心は単に存在しなくなる。しかしそれはありえない。なぜなら心は霊に属するものであり、霊は神が創造したので永遠だからである。6、知覚する能力が肉体というものの存在を可能にした。知覚するには何かを何かで知覚しなければならないからである。だからこそ知覚において知識には必要のない置き換え、すなわち翻訳が伴うのである。知覚による解釈機能は創造の歪曲された形であるが、その機能によりその後あなたは自分で引き落とした葛藤から逃れようとして自分自身を肉体だと解釈することができるようになる。霊は知っている存在であり、このような力の喪失とは両立できない。霊には闇はありえないからである。これにより霊はその心にとってほとんど接近不可能なものとなり、肉体にとっては完全に接近不可能なものとなる。その後は霊が脅威として知覚されるようになる。なぜなら光は単に闇が存在しないと示すだけで闇を排するからである。真理は常にこのようにして誤りを克服する。これは積極的な訂正のプロセスではありえない。私がすでに強調した通り、知識は何も行わないからである。それは攻撃する主体と知覚されることはあっても攻撃することはできない。あなたが霊による攻撃と知覚するものとは、一度も破壊されたことのない知識はいつでも思い出されることが可能だというあなた自身の漠然とした認識である。7、神と神の被造物たちは確実さの中に留まっており、それゆえに誤って創造されたものは存在しないと知っている。真理はあなた自身が望んでいる誤りには対処できない。私は霊とその知識を思い出した人間であった。人間として私は知識で誤りに対抗しようとはせず、誤りを下り下から上へと立そうとした。私は肉体の無力さと心の力の両方を実証した。私の意思を創造主の意思と一つにすることにより、私は霊とその真の目的をおのずと思い起こした。私はあなたに代わってあなたの意思を神の意思に合致させることはできないが、もしあなたが自分の心を私の導きのもとに置くなら、私はあなたの心から全ての誤った知覚を消すことができる。あなた自身の誤った知覚のみがあなたの行く手を阻んでいる。それがなければあなたの選択は確かなものとなる。正気の知覚は正気の選択をもたらす。私はあなたに代わって選択することはできないが、あなたが自分自身の正しい選択をするのを助けることはできる。免るる者多かれど選ばるる者少なしは、すべての者免かれるけど聞くことを選ぶ者少なしとなるべきである。つまり彼らは正しく選ばないということである。選ぶるものとは単により早く正しく選ぶものであるに過ぎない。正しい心は今これを行うことができるのであり、そうすれば彼らは自らの魂に休息を得るだろう。神は平和の中でのみあなたを知っている。そしてそれがあなたの実相に他ならない。5、知覚を超えて。1、私はあなたが所有している能力の数々はあなたの本当の強さの影に過ぎないと述べたし、さらにもとより判断を下すものである知覚というのは分離の後に初めて導入されたものとも述べた。それ以来誰も何事にも確信を持てなくなった。私はまた復活が知識へ戻るための手段であったこと、そしてそれは私の意志と父なる神の意志との融合によって達せたことを明確にした。これで私たちはこれから述べるいくつかの事柄を明確にする一つの区別を定義できるようになった。に、分離以来創造すると作り出すという言葉が混同されてきた。あなたが何かを作り出すとき、欠乏や必要という具体的な感覚からそうしている。具体的な目的のために作り出したものは何であれ、真の普遍化の可能性を持たない。知覚された欠乏を補うために何かを作り出すとき、あなたは分離を信じていることを暗黙のうちに示している。自我はこの目的のために数多くの巧みな思考体系を作り上げてきた。そのどれもが創造的ではない。偽造する能力はその最も巧みな形においてでさえ、労力の浪費である。偽造物の高度に具体的な性質は神の被造物たちの抽象的な創造性にはふさわしくない。3、すでに述べた通り、知っているという状態は行うことにはつながらない。真に創造されたあなたとあなたが作り出した自分自身との間の混同は実に寛大であるため、あなたには何かを知るということが文字通り不可能になってしまった。知識は常に安定したものであるが、あなたが安定していないことは極めて明白である。それにもかかわらず神が創造したもののあなたは完璧に安定している。この意味においてあなたの行為が不安定な時には、自分の創造についての神の考えに合意していないことになる。あなたは合意しないという選択はできるが、もし正しい心の状態にいるなら、そのようなことをしたいとはとても思えないはずである。 4. あなたが絶えず自問している根本的な問いは、正しくは自分に向かって問うことなどできないものである。あなたは自分とは何かと問い続けている。そこではその答えがあなたの知っている答えであるのみならず、自分で答えるべきものであるとみなされている。だが自分を正確に知覚するということはあなたにはできない。あなたには知覚されるべき警鐘というものがない。警鐘という言葉は常に知覚に関連するものであり、知識の一部ではない。警鐘とは象徴的なものであり、別の何かの象徴となるものである。自分のイメージを変えるという考えは、知覚の力を認識してはいるが、同時に知ることができる安定したものが何もないということを示唆している。5. 知るということは解釈の余地はない。あなたは意味を解釈しようと試みることができるが、それは常に誤りの余地を残す。なぜならそれは意味についての知覚されたことに言及するからである。このような一貫性のない解釈は、あなた自身を分離していると同時に分離していないものとみなそうという試みの結果である。これほどまでに根本的な混乱に陥っていれば、あなたの全般的な混乱がさらに増大しないわけがない。あなたの心は非常に巧妙になっているかもしれないが、方法と内容が分離している時の常として、そのような心は出口のない行き詰まりの状態から逃れようとする不毛な試みに用いられている。巧妙さとは知識からの完全に断絶したものである。知識に巧妙さなど必要ないからである。巧妙な思考はあなたに自由を得させることになる真理ではない。しかし自ら進んでそれを手放そうとする意欲を持つとき、そうした思考をする思想から自由になる。6. 祈りとは何かを求める方法の一つである。それは奇跡の媒体である。しかし唯一の有意義な祈りは許しを求める祈りである。なぜなら許された者は一切を許しているからである。ひとたび許しが受け入れたなら、通常の意味での祈りは全く無意味となる。許しを求める祈りとは、あなたがすでに持っているものを認識できるようになりたいという要請に他ならない。知識の代わりに知覚を選択したことによって、あなたは奇跡的に知覚することによってしか自分の地にいたものとなることができないという立場に自分を置いた。あなたは自分自身が神の奇跡であるという知識を失ってしまった。創造はあなたの源である。あなたの唯一の真の機能である。7。神その形のごとく人に作りたまえりという言葉は解釈し直す必要がある。形は想念と理解し、ごとくには同じ質を持たせてと理解することができる。神は確かにご自身の想念の中で神ご自身と同じ質を持たせて霊を創造した。その他には全く何もない。一方知覚は多い少ないといったことを信じなければ不可能である。あらゆるレベルにおいてそれは選択性を伴う。知覚とは受け入れては根絶し、組織しては組織し直し、転換しては変化させるという連続的なプロセスである。評価は知覚にとって不可欠な要素であるが、その理由は選択のためには判断が必要だからである。価値、もし判断というものがなく完全な一要性以外に何もなかったとしたら、知覚に何が起こるだろうか。知覚は不可能になる。真理は知ることができるだけである。その全てが同じく真実であり、そのいずれかの部分を知ることはその全てを知ることである。知覚のみがそれを部分的に自覚することができる。知識は知覚を支配している法則を超越している。なぜなら部分的な知識というものは不可能だからである。それは全て一つのものであり、分離している部分というものはない。真にそれを一体であるあなたは、ただ自分自身を知りさえすればよい。そうすればあなたの知識は完全なものとなる。神の奇跡を知ることは神を知ることである。9。許しとは分離しているという知覚を癒すことである。心が自らを分離したものと見ることを選んだので、兄弟についての正しい知覚が必要となっている。霊は神を完全に知っている。それが霊の奇跡的な力である。誰もはこの力を完全に消費しているという事実は、この世界の思考にとっては全く異質な状態である。神の信じるところによれば、もし誰かが全てを持っているなら他に何も残らないことになる。しかし神の奇跡は皆神の想念と同じく全的なものである。というのも神の奇跡はすなわち神の想念だからである。10。知覚が存在している間は祈りの存在理由がある。知覚は欠乏に基づいているので、知覚する者たちは食材を完全に受け入れてはおらず、自らを真理に委ねていない。知覚は分離した状態を土台としてしたため、少しでも知覚しているものなら誰でも癒しを必要としている。知っている者にとっては祈りではなく生産が自然な状態である。神と神の奇跡は不可分である。自らの光の中に生きる神の想念はなんと美しいことだろう。あなたの進化は疑いようのないものであるから、 知覚を超えているのである、ものである。様々に異なるいくつもの光の中で、あなた自身を知覚するのはやめなさい。一覧の光の中であなた自身を知りなさい。そこではあなたという奇跡が完全に明らかである。